平成29年4月、声の広報紀の川第138号、発行は紀の川市市長公室広報広聴課、朗読は朗読グループカシノキです。皆さんこんにちは。桜だよりが届き、いよいよ春らんまんです。かわいい園児から小中高大学生たちの希望に満ちた入学式が始まります。それでは初めに今月の候補の見出しをお知らせいたします。特集として新年度の予算、そして暮らしに役立つ情報ワイド、その中にノードックの健診助成、高齢者のための福祉サービス、軽自動車税の減免、後期高齢者医療に関すること、市営住宅の入居者を募集、財務書類4票から見る市の姿などです。今月の表紙の写真は、女子のアイデアで町をプロモーションというキャッチフレーズです。皆さんごゆっくり今月号をお聞きいただきましょう。担当は森沢でした。
特集、新年度の予算。魅力ある町、選ばれる町を目指して、地方創生の着実な推進。29年度の当初予算額は、一般会計で294億円、前年度と比較して13億5000万円、率にして 4.4% の減額となりました。これは決して消極的な予算ではなく、必要な施策には積極的に予算配分し、住み続けたい、住みたいと思われる魅力ある町、選ばれる町を目指すための予算編成を行ったものです。この地方創生の着実な推進のため、町、人、仕事、創生総合戦略に基づく5つの重点分野を設定しました。中村市長は2月22日に行われた記者会見で、今年は紀の川市の基幹産業である農業の振興・活性化のため、海外などにも農産物の販路拡大を図り、商談会などを実施したいと考えています。また、昨年に引き続き、紀の川市がさらに発展するための京奈和関空連絡道路の早期実現や、洪水などの被害を最小限に食い止めるための治水対策など、安全・安心に重点を置き、ハード面、ソフト面双方の充実に取り組んでまいりますと話しました。それでは29年度予算についてです。いくら入ってきて何にいくら使うのか、予算をお知らせすることで1年間のまちづくりの計画を皆さんに知っていただきます。表示金額は万円未満を四捨五入し、予算総額に占める割合は合計で 100% になるように表示しています。それではまず29年度一般会計当初予算294億円、前年度比13億5000万円 4.4% の減です。それでは歳入から見てみましょう。歳入には自主財源、市が自主的に収入することができる財源と依存財源、国や県などから交付または割り当てられる収入に分けられる。自主財源は 32%、依存財源は 68% です。それでは自主財源の主なものは、市税が64億7032万円で 22%、 市税の内訳は市民税が27億8060万円、固定資産税が27億8259万円、軽自動車税が2億2680万円、タバコ税が3億4703万円、都市計画税が3億3330万円です。なお、都市計画税は都市計画法に基づいて実施する都市計画事業の財源に充てています。そしてその他が29億4556万円で 10% となっています。次は依存財源です。 依存財源の主なものは地方交付税。地方交付税とは、すべての地方公共団体が一定水準のサービスを提供できるよう国税を財源として国が配分する交付金、107億6000万円、 37%。 次は国庫支出金。国庫支出金とは、特定の事務事業に対し国から交付される支出金で、31億6374万円で 11% です。次は司祭です。司祭とは、公共事業などで多額な資金が必要な時の長期借入金で、27億5390万円で 9% です。次は県支出金です。県支出金とは、特定の事務事業に対し県から交付される支出金で、20億148万円で 7% です。次は地方消費税交付金。地方消費税交付金とは、消費税の地方分が地方消費税で、そのうち県を通じて市町村へ配分される交付金で、8億5800万円で 3% です。この地方消費税交付金のうち、消費税率の引き上げによる増収分、3億5329万円については、すべて社会保障費の財源として活用します。その内訳は、児童福祉、障害福祉などに1億4083万円、医療や介護の社会保険などに1億4255万円、医療体制の整備や感染症対策などに6991万円です。続いて歳出を見てみましょう。歳出の主なものは、議会費、商工費。商工費とは、商工業の振興、観光の振興などの経費で、議会費、商工費合わせて5億3513万円で 2%。 次は総務費。総務費とは、全般的な管理事務、徴税、戸籍、選挙事務などの経費で、28億4450万円で 10% です。次は民生費。民生費とは、高齢者、障害福祉、子育て支援、生活保護などの経費で、99億4331万円で 34% です。続いて衛生費。衛生費とは、保険、環境衛生、ごみ処理、死ぬの処理などの経費で、29億5848万円で 10% です。次は農林業費。農林業費とは、農林業の振興、生産基盤の整備などの経費で、9億8982万円で 3% です。次は土木費。土木費とは、道路、河川、公園、住宅の管理や整備などの経費で、26億8372万円で 9% です。次は消防費。消防費とは、消防防災活動、防災基盤の整備などの経費で、13億7115万円で 5% です。教育費。教育費とは、教育の充実や文化スポーツ振興などの経費で、21億1723万円で 7% です。最後に交際費。交際費とは、公共事業などで多額の資金が必要な時に借り入れた長期借入金の返済金で、59億5666万円で 20% です。以上が29年度一般会計当初予算でした。続いて特別会計当初予算合計は201億5586万円です。内訳を見てみましょう。住宅新築資金等貸付事業特別会計、29年度1770万円、前年度比 19.5% 減。土地取得事業特別会計60万円、 14.3% 減。国民健康保険事業勘定特別会計、100億3600万円で 1.3% 増。 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計8200万円で 0.6% 増。後期高齢者医療特別会計14億8290万円で 1.4% 増。介護保険事業勘定特別会計68億6100万円で 2.5% 増。公共下水道事業特別会計13億220万円で 5.7% 増。特定環境保全公共下水道事業特別会計0円。農業集落排水事業特別会計5100万円で 26.2% 増。簡易水道事業特別会計3億600万円で 66.2% 減です。この他に各財産区の特別会計の内訳が掲載されていますが、略させていただいて、特別会計合計201億5586万円で 1.3% の減です。続いて、公営企業会計当初予算合計19億580万円です。公営企業会計には水道事業会計と工業用水道事業会計があります。その内訳が掲載されていますが、略させていただきます。以上、読みは梅山でした。
平成29年度重点施策の説明。29年度の重点施策は、人口減少が続く中、住み続けたい、住みたいと思われる魅力ある町、選ばれる町を目指し、地方創生を着実に推進していくため、昨年度と同様に、1、地域資源を生かした魅力ある町、2、魅力ある仕事、職場のある町、3、若い世帯から選ばれる町、4、安全安心で暮らし続けたい町、健全で持続可能な行政経営を行う町の5つの柱を設定して、事業を展開していきます。これよりお知らせする事業の担当課名は省略いたします。見出し1、地域資源を生かした魅力ある町。シティプロモーション活動の展開、これはシティドレッシングの実施、電車広告掲出、イベントへの出展など積極的な戦略 PR を展開します。こちらに578万円。プロモーションツールの作成、コンセプトブックやノベルティ作成、配布し、市の認知度アップを図ります。こちらに422万円。移住定住の推進、シティプロモーションの取り組みと連携し、市が持つ魅力を最大限に情報発信し、移住定住者の受け入れを進めます。こちらに35万円。地域おこし協力隊の活動推進、これは地域外の人材を積極的に誘致し、地域の活性化を促進するとともに、その人材の定住・定着を図ります。こちらに1376万円。ピックアップ。観光基盤整備と観光プロモーションの推進。DMO の設立。こちらに2580万円。フルーツツーリズムの推進。920万円。観光プロモーションの推進。568万円。シティプロモーションの取り組みと連携し、フルーツの町の魅力を市内外に発信し、誘客につなげます。また、観光推進の体制づくりとして、DMO の設立を進めます。次に見出し2、魅力ある仕事、職場のある町。農業振興計画の策定。これは課題を的確に捉えた具体的な取り組み方針を示す戦略的要素を意識した振興策を関係機関と協議し策定します。 こちらに630万円。補助整備の実施、503万円。これは収益性の高い農業経営を実現するため、農地の大区画化や担い手への農地集積を進め、生産性を高めるためです。新規就農者の確保、こちらに4135万円。6次産業化の支援、100万円。有害鳥獣対策の推進、2112万円。桃仙耕細菌病対策事業、300万円。東京債への加入促進、300万円。ピックアップ。農産物の販売促進。これは海外へ展開します。農産物販売促進。これはデータ分析に基づいた新たな販路を確保するため、輸出拡大に向けたプロモーションを展開します。こちらに510万円。ピックアップ。企業誘致の推進。企業誘致の推進。これは北西田第二工業団地5号地に特殊小型ボルト、精密ナットの製造を主業とする OITEX 株式会社本社工場泉佐野市の進出が決定しました。こちらに1407万円。見出し3、若い世帯から選ばれる町。新婚の新生活を応援。これは経済的理由で結婚に踏み出せないカップルの新生活を支援します。こちらに48万円。婚活イベントの開催、20万円。子育て支援センターの開設、1209万円。ファミリーサポートセンターの開設、1244万円。子育てワンストップサービスの導入。これは子育て世帯の時間的負担を軽減するため、マイナーポータルの子育てワンストップサービスを利用し、申請のオンライン化を進めます。こちらに54万円。児童虐待防止の推進、457万円。荒川中学を改築。老朽化が著しい校舎改築を進めます。4914万円。小中学校へのエアコン整備、1億2622万円。小中学校の非構造部材の改修、2479万円。読解力の向上に向けた取り組み、新たに2名の学校師匠をモデル校に配置し、読解力向上への取り組みを進めます。こちらに439万円。研究指定校事業、150万円。ピックアップ。保育環境の充実。小川地区保育所再編。こちらに2億4104万円。小規模保育園整備、改修補助。2850万円。学童保育施設の整備、273万円。子どもたちが通う保育所、学童保育施設の充実を図り、子育て世帯が安心して子育てできるまちづくりを進めていきます。見出しの4、安全安心で暮らし続けたい町。京奈和関空連絡道路の整備促進、215万円。社会資本整備道路改良事業、3億8290万円。防犯カメラ設置補助。これは自治区が設置する防犯カメラの設置費用に対する補助制度を新設します。100万円。空き家対策の推進。空き家対策協議会を設置し、危険な空き家に対する対策を進めます。33万円。登下校見守り対策の推進、31万円。防犯灯設置補助、524万円。地域公共 交通網形成計画の策定300万円、岸合戦に対する支援5144万円、バス路線等の開設支援6830万円、健康増進計画の策定、これは市民が主体的に取り組める健康づくりを推進するため、30年度をはじめとする新しい健康増進計画の策定を進めます。こちらに340万円。健康教室の開催、14万円。健康づくり事業、109万円。地域でのリハビリ活動の推進、742万円。自治区への加入促進、これは自治区と連携して自治区への加入促進策を実施し、世帯を超えた交流や助け合い、つながりづくりを推進します。こちらに15万円。高齢者見守り対策の推進576万円。災害時の要援護者対策54万円。徘徊高齢者に対する対策50万円。ピックアップ地震災害対策の推進、家具転倒防止対策204万円、ため池ハザードマップの作成3000万円、集会所耐震化に対する補助593万円、防災行政無線のデジタル化2億1992万円、防災訓練教室の開催233万円、新型インフルエンザ等感染症対策156万円。次に見出し5、健全で持続可能な行政経営を行う町、新たな総合計画の策定1293万円、行政評価制度の構築615万円、人材育成の強化697万円、旧分庁舎の解体1億491万円、ごみ焼却施設の解体3億437万円。続きまして健康福祉のコーナーです。福祉タクシー自動車燃料費助成の受付を開始します。今年度から該当者への通知は送付していませんので忘れずに申請してください。対象者、4月1日現在、紀の川市に居住し、次に該当する人、1、身体障害者手帳1級または2級、2、療育手帳 A1 または A2、3、精神障害者保健福祉手帳1級または2級、支給料、福祉タクシーか、燃料費利用券かのいずれかを選択できます。1、福祉タクシー利用券、利用1回につき福祉タクシーの基本料金、これは距離制運賃の初乗り運賃分を1枚とし20枚分。2、燃料費利用券、4リットル券10枚分、ただし原動機付き自動車を含む自動二輪の場合は1リットル券を40枚分。有効期限は先の1、2とも30年3月31日まで。発行後の券種変更や再発行はできません。申請に必要なもの、これは認め印、先に申し上げた燃料費利用券の場合は本人もしくは介護者の免許証が必要です。申し込みは4月10日月曜から6月30日金曜までに障害福祉課または各支所保健福祉課へ申し込みください。問い合わせは障害福祉課電話 77-2511 本庁の2階です。次に休日歯科当番、診療時間は午前10時から午後4時までです。 受信する際は電話などで確認の上 LINE ください。電話が通じないときは長消防組合電話 61-1791 へ確認ください。年間当番表は市ホームページで確認できます。4月9日日曜日、矢田歯科クリニック 64-6608、 16日日曜日、岡本歯科医院 75-2047、 23日岡デンタルクリニック 63-6480、 29日土曜日、北村歯科医院 64-2194、 30日日曜日、越智歯科医院 61-7322、 5月3日水曜日、岡本歯科医院 73-4970、 5月4日木曜日、林歯科医院 62-6012、 5月5日金曜日、岩崎歯科医院 62-9888。 平成29年度住民健診の日程について、問い合わせは健康推進課 77-2511本町南別館です。集団検診申し込み者には、各地区の検診日程のおよそ1ヶ月前に受診票を送付します。今年度から内田地区の検診会場を市役所本町南別館から市民体育館へ変更しています。個別検診申し込み者、これは特定胃、大腸、子宮など、4月下旬に受診票を送付します。年度から子宮頸がんの受診票をはがきから封書に変更します。乳がん検診個別を期限までに申し込んだ人には案内文を、歯周疾患検診申し込み者には受診券を3月に送付しています。受診票が届かない場合や紛失された場合などは健康推進課まで連絡ください。では29年度住民健診の日程をお知らせしますが、日時、健診場所、時間の順にお知らせしますが、午前の受付は8時30分から10時30分までで、検診内容は特定胃、肺、大腸、乳房、肝炎です。午後の受付は13時から14時まで。検診内容は肺、大腸、乳房となっておりますので、よくご注意ください。それでは、5月15日月曜日、16日火曜日、17日水曜日、那賀保健福祉センター、午前のみ、午後はありません。5月18日木曜日、那賀保健福祉センター、午前、午後ともにあります。5月19日金曜日、那賀保健福祉センター、午前のみ、午後はありません。5月23日火曜日、古川ふるさとセンター、午前午後ともにあります。5月24日水曜日、古川ふるさとセンター、午前のみ、午後はありません。5月25日木曜日、30日火曜日、31日水曜日、古川ふるさとセンター、午前午後ともにあります。6月1日木曜日、古川ふるさとセンター、午前のみ、午後はありません。6月13日火曜日、友淵出張所、午前のみで午後はありません。6月20日火曜日、市民体育館、午前午後ともにあります。6月21日水曜日、市民体育館、午前のみ、午後はありません。6月22日木曜日、市民体育館、午前午後ともにあります。6月23日金曜日、市民体育館、午前のみで午後はありません。6月27日火曜日、28日水曜日、市民体育館と、午前午後ともにあります。 6月29日木曜日、市民体育館。午前のみ、午後はありません。8月21日月曜日、22日火曜日、23日水曜日、桃山保健福祉センター。午前のみ、午後はありません。8月24日木曜日、桃山保健福祉センター。午前、午後ともあります。8月25日金曜日、桃山保健福祉センター。午前のみ、午後はありません。9月5日火曜日、岸川障害学習センター。この日は午前はなくて、午後のみです。9月6日水曜日、7日木曜日、岸川障害学習センター。午前、午後ともにあります。9月8日金曜日、岸川障害学習センター。午前のみ、午後はありません。9月12日火曜日、岸川障害学習センター。午前、午後ともにあります。9月13日水曜日、岸川障害学習センター。午前のみ、午後はありません。9月14日木曜日、岸川障害学習センター。午前、午後ともにあります。9月15日金曜日、岸川障害学習センター。午前のみ、午後はありません。以上、住民検診の日程でした。読みは森沢でした。
介護予防のコーナーです。集い場日向ぼっこ、4月13日木曜日、午後1時30分から3時30分まで、本庁南別館1階集団トレーニング室。イベント情報、アクセサリー作りがあります。材料費は700円。4月27日木曜日、午後1時30分から3時30分、中岸コミュニティセンター1階研修室。イベント情報、正しい姿勢の歩き方講座。お問い合わせは、高齢介護課介護予防係、電話 77-2511 です。次は、介護予防教室。65歳以上の人を対象に、運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、居宅介護支援センターに委託し、教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。なお、初めて参加する場合は、介護認定を受けていない65歳以上の人が対象です。次は、生き生き元気塾。4月12日水曜日、午後1時から3時、長保健福祉センター2階多目的ホールで、テーマは、認知症について。お問い合わせは、永寿園居宅介護支援センター、電話 75-6888、または、高齢介護課介護予防係、電話 77-2511 です。次は、はつらつクラブ。4月20日木曜日、午後1時から3時、本庁5階501会議室。テーマは、体力測定、自分の体力を知ろう。お問い合わせは、内田友愛デイサービスセンター、電話 77-1881、または、高齢介護課介護予防係、電話 77-2511 です。次は、ピンシャン元気教室。和歌山シニアエクササイズに基づいたトレーニング、ストレッチ、ステップ台、椅子を使用した運動、体力測定などを実施します。週1回の教室でのトレーニングに加え、自宅でもトレーニングを行います。5月12日金曜日から7月28日金曜日の毎週金曜日、全12回。時間は午後1時30分から3時30分。受付は1時からです。場所は市民体育館サブアリーナで、対象は紀の川市在住の介護認定を受けていない65歳以上の人が対象です。なお、かかりつけ医師に運動可否の確認をしてください。運動可否の確認をしていない場合や運動負荷の場合は参加できません。なお、初めて参加する人を優先します。定員は先着30人、原則全12回参加可能な人です。お申し込みは4月17日月曜から21日金曜までに電話でお申し込みください。お申し込み問い合わせは、高齢介護課介護予防係、電話 77-2511 です。 地に役立つ情報ワイド、ノードックの健診助成事業について、国民健康保険加入者または後期高齢者医療加入者が対象です。まず、国民健康保険加入者のノードック健診助成事業です。対象は、紀の川市の国民健康保険に加入し、申し込み時に30歳以上で国保税を滞納していない人です。医療機関名、受験機関、定員をお知らせします。日本赤十字社和歌山医療センター、30年3月末まで220人、和歌山市医師会成人病センター、30年3月末日まで90人、医療法人西村会公用病院、29年12月末日まで火曜金曜のみで40人です。自己負担額は1万円です。なお29年度から自己負担額が変更しています。次は後期高齢者医療加入者のノードック健診助成事業です。対象は、申請時に紀の川市に住所を有し、和歌山県後期高齢者医療に加入し、保険料を滞納していない人です。医療機関名は先ほどと同じで、日本赤十字社和歌山医療センター、30年3月末日まで、和歌山市医師会成人病センター、30年3月末日まで、医療法人西村会公用病院、29年12月末日までで、火曜・金曜のみで、3医療機関とも定員は合計30人です。自己負担額は5000円です。なお、MRA、MRI などの検査は、体内に金属が入っている人は受験できないため、この事業へ申し込むことができません。申し込み期間は4月5日水曜から19日まで、締め切り日消印分は有効です。申し込み方法は2つあります。1つ目は、はがきまたは封書で、国保年金課へ郵送してください。申し込みの宛先と記載内容を申し上げます。郵便番号 649-6492、住所の記入は不要です。紀の川市国保年金課ノードック係宛です。記載内容を申し上げます。1. 保険証の記号番号 2. 郵便番号 3. 住所 4. 受験希望者氏名振り仮名をつけてください。 5. 生年月日満年齢 6. 性別 7. 連絡先の電話番号 8. 希望する医療機関を1つ選んで記載。日本赤十字社成人病センター公用病院と記入。 9. 過去年度に紀の川市ノードック助成事業で受験したことの有無です。なお、1から9、今申し上げた1から9をすべて記入ください。記載漏れがあると無効となります。申し込みは受験希望者1人につき1枚。同一人が複数応募しても1枚のみ有効です。申し込み書に記載した以外の人が受験することはできません。2つ目。国保年金課各支所出張所の窓口に備えている申し込み書に記入し、直接窓口へお申し込みください。なお、申し込み受付の時点で市が検査結果など個人情報を医療機関から提供を受けること、国保税や保険料の収納状況を調査することに同意したものとみなします。受験者の決定、受験希望者が多数の場合、当該助成事業を利用したことのない人を優先した後、定員までの人数を抽選で決定します。5月中旬に結果を全員に通知します。承認された人は、希望した医療機関に速やかに受験予約してください。承認通知は受験の際に必要ですので、大切に保管ください。お問い合わせは国保年金課 77-2511 です。高齢者のための福祉サービス。高齢者の暮らしを支えるため、さまざまな福祉サービスがあります。サービスの対象は、おおむね65歳以上の高齢者ですが、種類によっても異なります。詳しくは、地域包括支援センターやケアマネージャー、高齢介護課などへ相談ください。まず、生活支援です。高齢者見守り事業、 高齢者の単身世帯や高齢者のみの世帯など、週3回まで無料、食事代は実費です。外出支援、要介護4、5の人の医療機関送迎、週1回200円から500円自己負担、駐車料は実費です。生活支援ハウス利用、自立した60歳以上で家族の支援がない人、収入に応じた負担、養護老人ホーム入所、65歳以上の生活困窮者で在宅生活が困難な人、収入に応じた負担です。次は日常生活用具などの支給や貸与、緊急通報システムの利用、高齢者世帯や重度身体障害者など、所得税課税世帯は1000円で税別です。老人日常生活用具の給付と貸与、寝たきりや単身低所得者など。1、給付用具は電磁調理器、火災警報器などで収入に応じた負担です。2、貸与用具は老人用電話で通話料は実費です。徘徊高齢者位置探索サービス、徘徊高齢者を在宅介護する家族に GPS 端末を貸与します。無料です。次は女性です。紙おむつ購入助成券給付、要介護認定を受け常時失禁状態の所得税非課税世帯で、要介護1から2は月額2500円、要介護3から5は月額4600円です。高齢者居宅改修費補助、要介護要支援認定を受けた一定の低所得世帯、別に定める金額を助成します。家族介護慰労金、要介護4、5の人を常時在宅介護している住民税非課税世帯、1、過去1年間介護保険の利用がなく在宅介護していない期間が90日未満の場合は年額16万円、特別障害者手当を受給している場合は年額10万円、2、過去1年間介護保険を利用したが在宅介護していない期間が90日未満は年額6万円、特別障害者手当を受給している場合は対象外です。高齢者訪問利用サービス、利用とは散髪です。要介護3以上の在宅者に利用士を派遣、1回2000円、年4回まで。次はその他のサービスです。長寿祝いは毎年9月1日現在において6ヶ月以上市内に住所を有する満88歳以上の人です。なお満100歳は誕生月に祝い金を支給します。いずれも申請は不要です。災害時要援護者登録、要介護3以上の人、歩行が困難な人、一人暮らしで避難が不安な人などを対象に災害時の避難支援のための名簿を作成します。徘徊高齢者早期発見ネットワーク登録、徘徊高齢者を事前に登録し行方不明になった時に早期発見するため、協力事業者などへファックスや電子メールで特徴などを一斉配信し情報提供を依頼します。お問い合わせは高齢介護課電話 77-2511 です。 A 面が終わりました。 B 面におかけ替え願います。 A 面が終わりました。 B 面におかけ替え願います。